囚捕虜として連れ去られた人たちに向けられていると思われます。エルサレムが破壊され、ユダ王国が滅ぼされて、多くの人々がエルサレムからバビロンへと連れ去られました。おそらくエルサレムが陥落するまでに多くの人が命を落としたことでしょう。バビロンへと連れて行かれる途中で、その長い道のり、これ歩いていかなければなりませんでしたので、力尽きて死んでしまった人たちもいたことでしょう。なんとか生き残ってバビロンへ連れて行かれたイスラエルの民も、それまでの光景を目の当たりにしてきましたので、ショックを受けていたに違いありません。このまま数が少なくなっていって、イスラエルはもう滅びてしまうのではないか、そんなことを恐れた人たちもいたことでしょう。不当な力によって抑圧されていると、私たちはそのように抑圧されていると感じさせられることがあります。その歴史的なイスラエルの状況だけではなくて、私たちの日常においても、勤め先において、また学校において、あるいは社会においても、さまざまな形で私たちは自分の意思に反して行動しなければならないことがあります。不当な言葉によって傷つけられることもあります。今は人間だけでなく、新型コロナウイルスによっても何か圧力を受けているように感じさせられます。自由に行動することができません。人と人との距離を取らなければならなかったり、マスクをして話をしなければならなかったり、大勢で楽しく一緒に食事をするということも控えなければならなかったり、自由な行動が制限されています。またですね、そうした行動の制限、その制限に従わなかった場合には、人から厳しく批判される、そういう恐れもあります。こういう世界の中でどうしたらしっかりとした揺るがない希望を持つことができるのか、暗い気持ちに押し殺されなくて済むのか、私たちは自分で状況を変えようと努力したりですね、あるいはなんとか気持ちだけでもポジティブになれるように前向きに考えようと努力をしてみたりします。しかし主は自分たちの周りの状況や、あるいは自分たちの心の中に目を向けるのではなくて、そういうところに注目をするのではなくて、私に聞けと呼びかけられます。一節で私に聞けと言われます。四節でも私の民を心して私に聞けと言われます。七節でも私に聞けと、繰り返し繰り返し主が語られる言葉に聞くように呼びかけられています。周りの状況や、あるいは私たちの心の中に目を向けるのではなくて、私に聞くように、主に聞くようにと言われるわけです。一節をお読みします。私に聞け、正しさを求める人、主を尋ね求める人よ。あなたたちが切り出されてきた元の岩、掘り出された岩穴に目を注げ。正しさ、義というふうにも言われることがあります。それがですね、この世界で実現しているならば、人が不当に苦しめられるということはありません。しかし現実問題としてですね、この正しさ、義がこの世界に 実現していない。それゆえに不当なことが起こり、人々が抑圧され傷つけられたりします。ですから正しさ、義が実現するということがですね、特に不当に苦しめられている人たち、不当に傷つけられた人たちにとって重要であるわけです。人間の支配者はこの正しさ、義を実現することができません。正しさ、義を実現しようという、そういう意思もあまりないかもしれません。正しさ、義を完全に実現することのできるお方はただ主だけです。ただ主だけです。ですから正しさ、義を求める人、そういう人は主を尋ね求めるのです。主を尋ね求める以外に正しさ、義をこの世界に実現する術はありません。主を尋ね求める主の民に主は、あなたたちが切り出されてきた元の岩、掘り出された岩穴に目を注げと呼びかけられます。イスラエルの民に向かってあなた方の先祖に起こった出来事、かつてそのあなた方の民に起こったこの掘り出されてきたそのところ、そこに目を注ぎ注目するように呼びかけられます。そして2節です。あなたたちの父アブラハム、あなたたちを産んだ母サラに目を注げ、私は一人であった彼を呼び、彼を祝福して子孫を増やした。イスラエルの民、イスラエル民族はアブラハムから始まりました。アブラハムが主に呼ばれてですね、自分の故郷の地を離れる、父の家を離れる、そのことからイスラエルの民というものが始まりました。その時アブラハムには子供がいませんでした。また彼の妻サラもすでに、彼もですね、そして妻サラもすでに年を取っていました。主はですね、彼らの子孫を増やして大いなる国民にする、大きな民にする、このように約束してアブラハムを呼び出されたわけです。けれども彼らには子供が生まれませんでした。ですからその約束が実現する見通しですね、これは人間の目からすると全くその見通しが立たない状況でした。アブラハムが故郷を出発した時すでに75歳でしたけれども、その後25年間は約束が実現するように見えませんでした。そういう状況が25年も続きました。しかし25年後アブラハムが100歳の時、息子イサクが生まれました。そしてこの子孫がその後増えていきまして、イスラエル12部族を構成するほどの民族になりました。私は一人であった彼を呼び、彼を祝福して子孫を増やした。この主が実現された歴史、これに目を注げと主が言われるわけです。主がかつて実現されたこのことに目を注げと呼びかけられるわけです。一見約束は実現しそうになかったけれども、それでも確かに主は約束を実現された、主が確かに約束を実現される方であること、そして それを実現する力のある方であることを思い起こすように言われるわけです。バビロンに捕囚として捕らえられていますイスラエルの民、彼らの状況は極めて厳しいものでありました。しかしその彼らに改めて新しい約束が与えられます。3節、主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れのエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響く。ここで言われていますシオンというのはエルサレムの別名のことです。バビロン帝国によって滅ぼされましたシオン、エルサレムを主は慰めてくださいます。完全な廃墟となってしまったエルサレムでありますけれども、それを慰めて町を再建する約束をしてくださいます。エルサレムの町は破壊されまして、人が住まない荒れ野も同然になってしまっています。しかしその荒れ野をエデンの園とする。主がかつてアダムとエバと共に住まれたそのエデンの園、主が共に住んでくださる素晴らしい主の園としてくださる、こういう約束です。バビロンに連れ去られた人たちの耳に残っていたその響きというのはですね、エルサレムで最後に聞いた人々の苦しみの叫びや、あるいはすすり泣く声だけであったかもしれません。しかし主はそこに喜びと楽しみ、感謝の歌声を響かせてくださると約束してくださるわけです。目の前にある現実、バビロンで過ごしています彼らの目の前にある現実を見ますと、主の約束が実現するとは到底思えません。それはアブラハムに長く子供が生まれなかったのと同じような状況です。しかし自分たちの父祖たちの歴史を顧みるならば、約束の実現がたとえ不可能であるように見えても希望を失う必要がないということになります。人間の目から見て約束が実現することなど絶対にありえない、そう思えるところでこそ主が約束を実現される、これが私たちの主のやり方であるわけです。私たちは主の御業が実現するところにいつも驚かされます。4節を読みします。4節からはですね、これまでイスラエルの民に向けられていた約束のスケールが非常に大きくなります。4節、私の民よ、心して私に聞け、私の国よ、私に耳を向けよ、教えは私の元から出る、私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の民よ、また私の国よ、私に聞け、私に耳を傾けよと、ご自身の民に向かってもう一度呼びかけられます。そして言われています、まず最初のことはですね、教えは私の元から出るということです。教えというふうに訳された言葉は、律法というふうにも訳される言葉です。つまり主の民がどう生きるべきかを教える、そういうものです。正しさ、義を実現するように、平和を実現するように、 そういうですね、主の民としての在り方がこの律法教えには記されています。それは主から出てイスラエルに与えられています。そしてそれがイスラエルにとどまらず全ての人に与えられていく、そんな様子です。私の裁きという言葉があります。主の正しい裁き、これは正しさ、主の義をこの世界に実現するものです。主はご自身の裁きを実現してくださる、主がその裁きを実現してくださる時、実行してくださる時にですね、正義が、義が世界に実現することになります。平和が訪れることになります。ですからこの主の裁きというのは全ての人にとって光となります。不当な抑圧によって真っ暗になっていたところに差し込む希望の光となります。ですからイスラエルだけでなく他の国々の人々も主に望みを置くようになります。5節、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く、島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。主の正義が近くある、まさにそれが実現しようとしているということは、救いが実現するということでもあります。正義が実現して不当な扱いを受けていた人たちが正当に扱われるようになるならば、それは彼らにとって救いです。それを実現される力がですね、私の腕、主の御腕です。主の御腕こそが力強く諸国の民を裁くのです。先ほども裁くという言葉が出てきました。正義を実現することです。主が私の腕を持って諸国の民の間で正義を実現する、これが裁くということです。不当な扱いを受けた人たちがこれを待ち望まないはずがありません。ですからイスラエルばかりでなく島々と呼ばれる異邦人の人たち、イスラエルではない人たちです。イスラエルには島がありません。ですから島々といえばですね、外国人、異邦人のことであるわけです。島々とここで呼ばれる異邦人、主をそれまで知らなかったそういう人たちまでも私、主に望みを置くのであり、裁きを力強く実行されます、私の腕、主の腕に腕を待ち望むわけです。そして今や視野をさらに天地に広げるように告げられます。6節、天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまたブヨのように死に果てても、私の救いはとこしえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。天の大空の大きさ、また地も大きく広がります。それはとても大きい、あまりにも大きくてですね、果てしなく見えます。決して揺るがぬもののようでようにですね思われます。しかし仮にですね、この揺るがぬように見える天、またその大きな地が煙のように消えてしまっても、あるいは衣のようにですね 虫に食われたりして朽ちてしまっても、またブヨというですね、小さな虫のように死に果てても、私の救い、主の救いは朽ち果てることなく常しえに続く、そう言われるわけです。私の恵みの技とも言われていますけれども、この恵みの技と訳された言葉はですね、義とか正義というふうに訳せる言葉です。新しく翻訳されました教会共同訳では正義というふうに訳しています。新共同訳聖書ではたびたびですね、この義とか正義という言葉を恵みの技と訳します。つまり五節にありました正義と救いのセットですね、それがもう一度ここに出てくるわけです。五節にありました主の正義は近く、主の救いはもうその近くにあって現れる、もう現れようとしている、今にもこの正義と救いが現れるのですが、それはただ一瞬現れて終わりなのではなくて、常しえに続き絶えることがないのだと、この6節で続けられるわけです。決して揺るがないように見える天地、天と地が朽ち果ててしまったとしても、主はそれ以上に、主の救い、また正義、恵みの技はそれ以上に常しえに続くものであると言われるわけです。それほど力強く揺るぎないものとして、主の救いと主の恵みの技、正義が実現することになります。このように主がなさろうとしていること、そのことの大きさに私たちの視野を広げておいてですね、主はもう一度私たちが生きている現実に目を向けさせます。ここまでで語られてきたこと、これを心に留めながら、もう一度、ただしこれまでとは違った仕方で私たちが生きている現実に目を向けるように促します。7節、私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな。もう一度、私に聞け、そう呼びかけられています。改めて私に聞けと、これが3回目になりますけれども、そのようにご自身の言葉に注目させます。そのように注目させておいて、正しさ、義を知る者と自分自身の民を呼ばれます。正しさを知る者である、あなたたちは正しさを知る者であると、そう呼ばれるわけです。正しさを知る、義を知る者でありますから、主が実現されるその正義、それがすぐ近くにあることを知っているものとして呼びかけられているわけです。その正義、その義、その正しさが朽ちることなく絶えることがないことを知っているものとして呼びかけられていることになります。さらに、私の教えを心に置く民よと語りかけられています。主の教え、これは4節にも出てきました。主のもとから出る教えです。正義を実現し、平和を実現するためにはどう生きればいいかを教える主の教え、律法です。主の教えが心に置かれているということは、主の正義と共に生きることができるもの、こういうものとして主が語りかけておられるということです。そのように主の正しさ、主の正義を知っている、それを 心に置いている、こういうものであるならば、人にあざけられることを恐れる必要がありません。罵られてもおののく必要がありません。なぜなら8節、彼らは罵る者、あざける者、こういう彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。このように言われます。彼らは永遠の存在ではないのです。天と地、それに比べても私たちをあざけったり罵ったりする人間というのは本当に小さな存在に過ぎません。天と地に比べても儚く、染みに食われる衣、この染みというのは衣服を食べる虫ですね、それに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛と変わるところがありません。どれほどこの世において力を持っている、私たちの心を萎えさせるような言葉を投げかける、そんな力を持っているように見える存在であったとしても、彼らは虚しい存在なのです。主の正しさ、主の義を知る者は恐れたりおののく必要がありません。そしてもう一度念を押すように言われます。8節の後半です。私の恵みの技はとこしえに続き、私の救いは世々に流らえる。この恵みの技、これもですね、義とか正義と訳される言葉です。主の正しさ、正義、これが実現し、そうしますと不当な扱いを受けていた人たちが正当に扱われることになります。そうすれば本当の意味で慰めを受けることになります。それはまさしく救いの時であります。救いが実現します。これは確かに恵みの技と訳すようなですね、そういう意味も含むわけです。正義が実現される、これは確かに恵みの技でもあります。私たちをあざけったり罵ったり不当な扱いをする人たちが虚しく消え去っていく、それに対して主の恵みの技、主の正義、それはそれによまたそれによって実現する救い、これはとこしえに続き世々に流らえるものです。私たちの希望はここにあります。お祈りをいたします。